みんな天才化チャンネル日曜版。皆さんおはようございます。春人です。
ボンの鬼丸です。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。人はいつだって孤独を感じるけどそうじゃないんだ。どんなに辛い日
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
皆さん改めましておはようございます。春人です。
皆さんおはようございます。煩悩鬼丸です。今日はなんと初のゲスト、これね、今日のゲストさんは子供たちにはねちょっと神様みたいな人かもしれない。というのは九州大学を卒業されて、その後ね京都大学大学院、そして一部上場企業へ就職にもかかわらずだよ、ポンとそれをねもうやめることを決定してしまって、子供たちのためにね学習指導を始めようとしている堂原先生ですよ。春人は会ったことあるよね。
あります。
どうですか堂原先生。
いやすごい頭が良くて、こう、うん、なんていうかこうオーラがすごい感じがします。
オーラがすごい。ではその堂原先生、早速ね登場していただいて自己紹介からしてもらいましょうか。では堂原先生どうぞ。
はい、私堂原健人と申します。で塾をの講師を今しているんですけど、あの担当科目を、まあ、数学理科、まあ、主に科学と物理よりで、指導をしております。で今ハマっているものっていうのが、まあ、その YouTube の流れに載っている、まあ、歴史のものを見たり、まあ、あとは将棋とかも見ていますね。はい、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごく緊張されてると思いますけども、はい、大丈夫でしょうか。
はい、
あのね、うん、緊張を解くいい方法があるので、はい、ちょっとこの場を借りてお伝えしますと、
はい、
最初ね思いっきり全身に力を入れて、そして一気に抜くんですよ。そうするとね、人間ってね力を抜こうっていうのかな、結構難しくて、力を入れるは簡単なんですよ。力を入れてふっとやると抜けます。やってみてください。
はい、
これラジオだからね、これね皆さんに見えてないですけど、うん、まあねみんなねこの技知っとくといいよね。
うん、
さあ、じゃあお話の方いろいろ伺っていきたいと思いますけれども、まずどうだろうね、春人から見てさ、九州大学とかさ京都大学大学院とかってさ、ちょっと想像つかないでしょ。
つきませんね。なんかこう夢のまた夢みたいな感じですね。
で堂原先生は広島県の三次市出身なんだよね。
ね、
うん、都市部ではなくどちらかというと
田舎
田舎で、そこからねそうやって飛躍していったノウハウってすごいと思うんだよね。堂原先生どんなふうに勉強してきたんですか。
僕が今まで勉強してきた方法は、まあ、あの中学の時はあの特に、まあ、勉強に興味はなかったんですけど、まあ、高校の時から、まあ、一旦あの自分で、まあ、宿題とか、まあ、公立だったからいっぱい出されたんですけど、まあ、それをそのままやるんじゃなくて、まあ、自分で問題集、まあ、これ解いてみたいなって思ったのを、まあ、見つけてきて、あのそれにこだわるんじゃなくて、あそれで、まあ、ある程度進めれたと思ったら別の教材を使って音楽学習のスタイルを変えていくといった方法を取っていました。
へ、 ということは、はい、誰かに教わってというよりか自分でその勉強方法を編み出していくって感じですか？
そうですね、基本的な部分は学校の先生が言っているところから拾って、まあうん、あと自分が勉強した範囲というのは自分でこれがやりたいと思った時にやるという方法。
でもそれでこうなんていうん、こう旧大とか京大に行くってすごくないですか？
そうですね、やっぱ大学入試とかって型にはまってるので、あんまり独自の方法を取ってるとそれは外れてしまうから、あくまでその路線に乗ってやるようにはしてたんですけど、やっぱりその傾向とかを見て自分で工夫すればやっぱ成績、点数自体は伸びるようになるのかなとは思いました。
でも今の塾ってこう例えば東大に行かせるとしたら、うん、1日10時間ぐらいずっと机とにらめっこしてガリガリやらせるけど、うん、そのやり方はどう思いますかね？
机の上でガリガリするやり方、はい、それ楽しくやっとるんだったら僕は全然3時間でも4時間でもずっと続けていいけど、今ちょっとやりたくないなっていうタイミングが来たんだったらちょっと休憩して、うん、別なことをやってみるっていうのが、やっぱりいいと思います。
息抜きとしてみたいな。
息抜きとして
今お話をお伺いしていて、鬼丸はねちょっと違うところに今目を向けたんだけど、堂原先生のお話の中でそこから外れるとやはり大学入試難しいかもみたいな表現があったかと思います。ということは外さずにドストレートに大学入試に受かるためだけのテクニックも存在するってことですよね？
ドストレートに、
うん、
もう入試だけに絞った方法っていうことですか？
うん、
あると思いますね。
でもそれってどうですか、社会に出て役立ちますかね？
僕は役に立ってないような気はします。
今回ね上場企業にお勤めになってそれをねさっさともう辞めてしまおうと決心されてるわけじゃないですか、
はい、
でそれはなぜそうなったんでしょう？
そうですね、この今まで、頑張って一応大学も入ってきた、わけですけども、それに入って会社とやることが、やっぱりマッチングしてないっていうのが大きいですね。マッチングしないから会社にいてもなんか自分はこれやって、進んでいるのか進んでないのかよくわからない中で仕事をしている。結局大学とか何やっとったんだろうなっていう、
今までやったことが会社では活かせないみたいな、
能力発揮ができないっていうことですか？
そうですね。
じゃあ堂原先生が、
はい、
自分の能力が発揮できるだろう、これをやってみたいみたいな、そういうのって今何にご興味ありますか？
これがやってみたいっていうのですね、そうですね、やっぱりその学校の教育自体もその伝える目的が伝わってないだけなんで、
うん、
概念、何のためにそれを教えているのかっていうのを明確にした状態で授業を進めていきたい。だからその今、塾で講師しているわけだから、教えるっていう仕事自体に興味はいっているんですけど、例えば、平面図形とか、数学の範囲、その平面図形ってじゃあ社会でどこに具体的に使われているのとか、微分積分って本当はもっとニッチな内容だったら流体解析とかそんな会社ではやられてるけど、もっと子どもたちでも利用できるようなところでは何に使われてるんだとか、そういうところが自分で発見できて発信して子どもに伝えていけたらなっていうのを思ってます。
それは楽しそうですね。
はい、
春人どう？そんな先生だったら楽しいよね。
はい、こう実験というかこれはこういうところに使われているんだよみたいなことを教わりながらそういう微積こうやったらすごい面白そうですね。学校ではその公式を習って問題を解くけど、これはどこでいつどういう感じで使われるかがわからないので、これは意味があるのかなみたいなことはありますね。
なんかね、僕はいつも思ってるんですけど、問題集とかね教科書って紙じゃないですか。その紙の範囲の中でいくら頑張ったって所詮紙の中だと思ってるんですよ。その紙の外へねやっぱり飛び出す方法、飛び出す道筋っていうのもその教える過程の中でね ここにゲートウェイがあるんだよっていうのは示してあげた方がいいような気がしてるのね。でそう考えていくとさ、なんか今ね時々こう夏季講習10時間耐久数学とかってよく目にするんだけど、ああいうのって一体全体どうなんだろうと思ってるわけ。いかがです、ドーバル先生。
夏季講習の、ね、9時間、
うん、
1日ってことですよね、
うん、
1日9時間ずっと続けてても、まあ、それが今目的が分からなくても解くのが楽しいって言うんだったらその瞬間はいいですけど、まあ、それで本当に対比用効果というかその費やした時間に対して、まあ、価値があるのかで自分が疲れたのに対して見合うものが返ってくるのかって言われたら、まあ、やっぱちょっと怖い話ありますよね。
それだけじゃないんですよね。あの例えばね年末年始、はい、大晦日年越し問題集対決みたいななんかやってるよね、なんかね結構ね
テレビとかでも放送されてこの人は1週間で何時間勉強しましたみたいなことを競ってるのがありますね、
うん、勉強時間だけを競う。
そうですね、う
ん、時間だけを競うんだったら別に意味はないです
よね。あれね、それで寝なくなっちゃったらどうなるんだろう。
ああ、逆に脳が回らんくてバカになるというか、
うん、
能力低下、
うん、なんかもっと遊んでもいいと思うんだよね、
うん、
で遊ぶたびにさ、やっぱり優秀な講師さんからいいやり方を習い、うん、そしてその応用範囲を広げていくっていうのがね、まあ今多分理想なんじゃないのかなと思うの。でというのは大昔のその寺子屋さんの制度とかを調べていたらね、百姓はね100の仕事を覚えるらしいのよ、
うん、
それねもう生活に直結したところで即今必要な学問を先人たちから学ぶっていう思想があるみたい、
うんうん、
でそうすると小家に生まれた子供たちっていうのはまあ読み書きは当然なんだけど高度な計算とかね帳簿付けとか、うん、そういうのを小さいうちから実践の中で学んでいくみたいなのがね元々のその寺子屋の制度みたいなの。なんかねそういうことってすごく楽しそうじゃない。でなんかね例えば今日本だとさ、まあ、地震でお城の石垣が崩れてそれをゼネコンさんが再建するんだけどどうも昔の人みたいにうまく石垣が組めないとか、
ああなんか、
ね、
こうボロボロでね、綺麗に合わせ目が合ってないみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、あれ昔の人どうやってやってたのかっていうのがね、うん、やっぱりねかなり高度なことしてるんですよね、
うん、
で現代のその例えば測量機を使いそして現代の重機を使いそれでもうまく組み上げられないものを昔の人はどうやって組み上げたんだろうかってすごくロマンあるじゃないですか。
あそうですね、うん、これだけ科学が発展した中で、
うん、
そんな石垣を積むっていうやり方が再現できないので、うん、
そういえばこの間ね、はい、春人もちょっとお世話になったわけなんですけども、
はい、
工学塾さんの方で先生が講義されてなんか月の写真かなんかで、
はい、
なんかやってらっしゃいましたよね。
あその図形と計量っていうのがその中学校の、まあ、中学校と高校かで出てくるんですけど、うん、まあ、その掃除と、掃除とあとまあその図形の、まあ、作図ですよね、
うん、
そういうのを使っていけばその物差しとか簡単に測れるようなものだけじゃなくて、
うん、
ビルの高さだったりとか、まあ、地球から月までの距離とか、
うんうんうんうん、
普通では測れないようなものの、うん、ざっくりとした長さを出すことができる。
ああ
細かいのは抜きとして、
うんうんうんうん、
でこの間教えたのはその月の写真を出して、うん、まあ、その写真で撮るしか、まあ、その大きさを表現する手段はないから、うん、まずその月は、まあ、丸じゃないですか、
うん、
で丸でそこに、コンパスと差しを使って作図して、
うん、
中心がどこかっていうのを出したら、
うん、
月の、まあ、その大きさ紙の中での大きさが分かる、
うん、
でその紙の大きさから、まあ地球の大きさとの比較相似を照らし合わせて、まあ、距離が分かると、
うん、
最終的にはそういう形になっている
。面白いね、
うん、
はい、そういう授業学校でやってくれたらいいよね、
はい、でも学校ではそんなやらないのでね、
うん、
あの作図は数学、月とかは理科みたいな感じで部類分けされて、
うん、
こうつながってないんですよね、
うん、なんかつながっていくとさ、楽しいじゃんいろんなこと、うん、世の中のねいろんな謎が解けることってすごく楽しいからね、
うん、
で謎が解けるとまた新しい謎が出てくるじゃん。
あ
でそれを探求していくのってすごく楽しいと思うの、
はい、
なのでね、まあ、これは鬼から見た時のお願いなんですけどね、人間の子供たちにも楽しさをたくさん教えてやってほしいなと思ってるわけですよね。そしたら、うん、もっともっと世の中豊かになるんじゃないのかなというふうに思います。
クリエイティブに、
うんうん、そうね。さあなんかね、勉強のお話いろいろ聞いてますけども、堂原先生、
はい、
今後自分の将来を見据えたときに堂原先生自体は何を楽しみに広げていくんでしょう。
僕の楽しみは最近はやっぱりそうですね、僕がなんかつまらないなって感じるタイミングを考えたときはやっぱりなんか人に対してなんか自分が貢献しないときなのかなってなんか最近
思って
た。だからなんかその自分が今頭の中でイメージしたものとか、まあ見つけひらめきとか発見とか、うん、まあ、そういうのを他の人に伝えたときに、あ、面白いなって思ってもらえるような人に、まあ、これからなっていきたいなって思いますね。
ちょうどねここ今ね夢の種放送局、はい、広島スタジオですけども、
はい、
夢の種の方ではご縁応援貢献なんですよ。
貢献が入っています、
ね、そうなんです。そしてねみんな天才化機構の方では活躍することなんですね。あなたが天才性を発揮して人生をクリエイティブに楽しく過ごしていくというのがみんな天才化機構の方の理念なんですね、はい、でそれに照らし合わせていろいろ考えてみるとね、ちょうど、まあ、みんな天才化機構の理事長の深川と堂原先生との縁で、
はい、
その理事長の塾に今回講師として入られてるわけですよね。
はい、そうです。
うん、でそしたらみんな天才化機構でやってる取り組みにも、まあ、いろんな取り組みがあって当然ながらそこのトレーニングも受けていただいたわけなんですけど、
はい、
ちょうど昨日ね面白いことやりましたよね
やりましたね、
はい、これねラジオではちょっと皆さんにお伝えしきれないところなんですけど、仮装をしてね街の中を歩いてしまうというね、
はい、
そして自らの制限を外し、制限を外すと本も早く読めたり計算が早くなったりとか、今までできなかったことがどんどんでき始めるっていうことを昨日体験していただいたんですよ、
はい、
でね僕たちみたいなね、人がまさかね旧大を出て、そして京大の大学院を卒業したような人たちにこんなことを教えるなんて最初はね夢にも思ってませんでした。
あ、
うん、で昨日ね他のみんなと一緒にねそれやってもらった感想ちょっとお話しいただいていいですか。
そうですね、まあ、やっぱり街の中を、まあ、変装して歩くなんていうことは生まれて初めてやることなので、まあ最初ちょっとびくついて周りをじろじろ見させられたら向こうもなんか視線を返してきて、あ、なんかやっぱり変なやつおるなみたいなのも思われたんだなと思ったんですけど、なんか帰ってくるとき、まあ、ご飯食べに行ったんですけど、ご飯食べに行って帰ってくるときはなんかもう別にそんなに大して気にしてないみたいな感じになってて、なんかその後、まあ、研修で速読トレーニングやったんですけど、その時もほぼつけてましたね別に特にこだわりの
頭にリボン巻いてサングラスつけて
ハゲの頭でね
すごく楽しかったですよね、
はい、
で昨日ね制限を外して、
はい、
今までとはちょっと違う読み方っていうのも、まあ、お伝えしたわけなんですけど、
はい、
あれでね時間短縮が随分できると思うんですよ、
はい、
でもしねその時間短縮の技をそうですね小学生とか中学生あたりで堂原先生がもし身につけていたらどうだったでしょうか。
多分サラリーマンにそもそもなってないんじゃないかなと思いますね。
なるほど。ということは、
はい、
今堂原先生の心の中にあるのは、
はい、
サラリーマンになるよりも自分で何かやった方がいいって感じてらっしゃいますか。
あ、そうです。
素晴らしい。おそらくですねサラリーマンになること自体がいいとか悪いとかっていう議論ちょっと置いといてですね、
はい、
自分がなりたい職業になっていくのが正しいと思うんですよ。
あ、
それね人の価値観とかね、 学校の進路指導の都合上でなんかそこに勤めてしまうっていうのはちょっと不幸な気がするのね。
あ、勝手にレールを敷かれて勝手にその上を走るだけ。
うん、あのね、鬼丸はね、あの人間社会に溶け込もうとして、まあ一応学校みたいなところに行くんだけど、進路指導を受けたことがないのよ。あのね、進路指導室とかあるんだけど、それよりもね、生活指導室の方にね、たくさん行ってました。
ある
ね。なんかね、分かってくれる人には今あの笑いが出たと思うんですけど、行ってもね、その就職しか言われなかったの。実業高校だったんでね。で、そもそも大学に行こうなんていうことも考えていなかったんで、実業高校の方に私は進んだんですが、そしたらね、進路指導がね、とにかく就職なんですよ。で、なんで俺はもう自分で商売するんだから関係ないよって先生に言うのね、
うん、
すると、いや、それはダメだとかね、なんとかかんとか言われるわけよ、うん、なんで就職しなくてもいいじゃんみたいなことを当時から言ってたんだけど、今ね、そういう時代がひょっとしたら来たのかなと思ってんの。今ね、就職って言ってもね、派遣登録だったりするじゃない。
ああ、
有名大学校出てよ、派遣登録って悲しくない？なんか
夢がないですね。
うん、あとはね、今後絶対にその AI なりそのコンピューターに取られてしまうような職業になろうとしている子供たちっているじゃない。
ああ、公務員とか
司法書士とか、
うんうんうんうん、そういうのやばいよね、
うんうん、
明らかにね、時代は変わったよね、
うんうん、
そしてね、今日収録しているのは、2020年の3月の14日なんですけど、今日現在でね、まだコロナ騒ぎがあちこちでね、収まってないんですよ。で、そんな中でね、はい、在宅ワークとかね、
うん、
いう言葉がどんどん出てきています、
はい、
テレワークだとか在宅ワークだとか、あとね、塾業界なんかでもね、オンライン受講とかね、そういうキーワードが出始めています。すると、いろいろ想像してもらいたいんですけどね、
はい、
まず都心部のオフィスの需要は今後下がっていくと思われるんですね。
あ、在宅ワークが一般的になる、
ね、そう出社する必要がないじゃない、
うん、
そうすると大規模オフィスは必要あるかというとさ、一部の産業では必要かもしれないけど、うん、必要なくなる可能性があるのね。あ、
東京の丸の内みたいな。
そうすると都心部の不動産不況が起きる可能性がある。
あ、
でしょ。そして子供たち、うん、なんかね、就職一辺倒だと自らが何かを作り出すとか考え出すっていう能力を持っておかないと、いつ仕事がなくなってもおかしくないかな。
うん、そうなった時に路頭に迷ってしまう。
だけどね、世の中ね、楽しくなるようにできていて、はい、身の回りにはさ、チャンスがいっぱいあると思うんですね、
うんうん、
で、みんながね、これは良くないなって思ってるようなことも見方変えてみると大チャンスに見えたりとかね、そんなこともあると思うので、なんか僕ばっかり喋っちゃって申し訳ないんだけど、堂原先生ね、ぜひね、ご自身でもそのビジネスクリエイトしていただいて、
はい、
そのね、楽しさをね、子供たちに教えてもらいたいんですよね。もちろんその入り口は学問になるかもしれない、
はい、
学校の教育のカリキュラムの過程の先にあるものかもしれません。入試が入り口なのかもしれません。だけどね、自らが人生を楽しむことができるっていうことを先生が教えてくれると、まあ将来ね、子供たち楽しい大人になるんじゃないのかなと思ってます。
はい、
ある人せっかくだからさ、堂原先生にいろいろ質問して。
ああ、じゃあ、勉強がこう、うん、楽しく長く続けられるコツってありますかね。
長く続けられるコツは、まず一番最初にやるのは、自分が面白いと思った、まあいろんな人がいるから、ある一つのことだけにずっとこだわり続ける人もいれば、なんかそのこれやったらなんかもう飽きたけ次とか思う人もいると思うんですけど、今これがやりたいって思ったやつをまずはやること。
あ、
うん、で、まあ、それと、学校の勉強はそのまあ、ただその目的とか教えないから、まあ、そことその自分が今楽しいと思っているのをどう結びつけるかっていう視点で見ていくことだと、まあ、今ぼんやりとですけど、そんなイメージで持ってますね。
うん、 堂原先生自身さっきね自己紹介のところでおっしゃってたのは、はい、中学校の時はあんまり勉強しなかったって言ってたでしょ、
はい、
いつから勉強に目覚めたの？
僕は高校1年生の時ですね。
それは 何がきっかけでそっちの方に行ったんだろう。
そうですね、中学校の時に勉強をしなかったっていうのはもともと友達に誘われてなんか野球部入ってみないかって言われたんですけど、その野球部がちょっと、うん、練習が多くて、どれも勉強集中してできるような状態ではなかったので、野球を集中的にやってて、で高校入ったら野球部じゃなくて別の部活にちょっと入ったんで、今までしてみなかった、そんなに、してたんですけど、集中しては してなかった勉強をやってみようかなって頑張り始めたのが高校1年生の夏ぐらいからかな。そこから自分でなんか参考書買ってきて、やるようになりましたね。
じゃあそのあたりから楽しくなったっていう感じですか？
そうですね、から最初はやっぱなんかやり始めなんでちょっと壁があったんですけど、やってなんか自分が今これ分かるよるなっていう感覚があったら楽しいと思いたい。
そうなんだ、
はい。
ちなみにやっぱりそういう、高校1年生の夏以降から、
はい、
数学とかその理科とか、
はい、
そっち系がやっぱ楽しかったんですか？
そうですね、現代文はやっぱ学校のテストだからその記号形式もあれば記述形式もありますけど、一応現代文とかあって、文章を読んで、この問いにどういうことか答えなさいとかあるじゃないですか、ああいうのをなんか自分で思って書いたんですけど、なんかすごい合ってなくて絶対ほぼ×とかなってて、で答えも見てみるんだけどなぜそうなのかわからないみたいな感じで、あんま文系科目は多分、自分はそんなに、今だからこういう表現になると思いますけど合ってないのかなとか思って、あんまり国語とかはそんな好きではなかった。
でも国語好きじゃなくても先生本すごく読みますよね。
そうですね、本だとなんか最近はそのやっぱ背景知識がちょっと高校生とかよりに比べてちょっと多くはなってきたんで、入ってくる内容に、その本のジャンルによってはすんなり入ってくるものがあるんですよ。そういうのに惹かれたらハマっていくらでも読んでしまう。
分かり始めるというか、背景がこう脳内に浮かぶからみたいな。
はい、今ね非常に重要なキーワードが出ました。背景がしっかり分かってること、すなわちこれ言葉を言い換えると知ってる言葉がそこにたくさんあるとかね、概念が分かるとか、そういうところがわーっと後ろ盾になるととてもその分野は深掘りができるってことだよね。はい、なんかね今日ね堂原先生のおかげでねなんかいろいろ見えてきたんだけど、そろそろ時間なので一旦ここでね、話を区切らせてもらって最後エンディングですね。はい、
はい、では今日はゲストとして堂原先生に来てもらいましたが、皆さんどうだったでしょうか。こう九州大学を卒業して京都大学院に入学した先生でも、最近だったら大手上場企業に勤めたとしてもなんかこう満足感が得られませんでしたと話しています。ではこれから AI とかが普及する中で子どもたちが探す仕事とは 何になるでしょうか。皆さんよく考えてみてください。
はい、そしたらもう時間が迫ってまいりました。今日はね日曜日の朝ですから、これから遊びに行かれる方、もう一回寝る方、いろいろいらっしゃると思います。でももし外に出られる方はぜひ気をつけて行ってきてください。それではまた来週、ありがとうございました。